Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第36回目ですね、お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。はい、というわけでですね、先週更新ができなかったんですけれども、まあ、その理由がですね、まあ、結構聞いてる方でも多いんじゃないかなと思うんですけども、志村けんさんですね、亡くなってしまってだというニュース、ちょうどね月曜日だったわけなんですけど、もうそのニュース知ってからですね、もう何も手つかなくなっちゃって、だもう今日無理だわということでですね、もう更新をしなかったわけなんですけれども、やっぱなんていうんですかね、小さい時からずっとねテレビで見てて、でも知らない人はいないと思うんですけれども、もうずっとねやっぱ見てきたで、たくさんのねエンターテインメントを届けていただいた方だったので、まあ僕ね、まあどうでもいい話なんですけど、学生の時に志村けん好きだって言って話したら、まあ結構ねほら若手の笑い芸人とかね、そうやって流行ってる人とかって結構やっぱ学生とかだとね、そういうのを視点をなんか支持するのがトレンドみたいな感じだったんですけど、なんかお前はドリフかということでね、なんかドリフなんてあだ名を一部の人につけるってこともあったりしますけども、まあね、本当ねすごい、まあ、お笑いをやってる方の中でですね、もう群を抜いてやっぱ好きだった方だったので、いや本当に非常にショックですね。まあ、このね、話から始めてしまって非常に申し訳ないんですけれども、まあ、そんなわけでね、先週は、まあ、残念ながら、まあ、更新をしなかったというわけなんですけども、この一週間ですね、まあ、ちょうどね、今ね、後からこれ、まあ、聞く方とかが、まあ、その頃どうなのかわかんないですけど、今もう本当に、もう世界的にもってところですけど、まあ日本国内、特にまあ僕今東京に住んでるわけなんですけども、感染者がどんどんどんどん増えていって、本当にもうね、この先どうなってしまうんだろうというような状況になってきてしまっているわけなんですけども、まあそういった中でですね、もちろんね、まあ我々は淡々とその中でもできることをやるということをやっていかないことにはね、もう要は、なんていうんですかね、生きることをやめるわけにいかないので、ね、できることといったことで、それぞれ最大限にね、自宅で外出自粛したりとかしながらみんなやってると思うんですけども、まあそんな中でですね、本当ね、何話そうかなってすごいね、考えたんですよね。本当は結構ね、他にもネタいろいろとあるんですけど、ね、ブログのこととか、ウェブマーケのことじゃないところで、ちょっとまあ、僕なりになんかね、腰も、なんか力になれることないかなとか、そのことをまあ考えたときにですね、あ、そうだと思って、ちょっと浮かんだことが一つあってですね、で、今日はちょっとそれについてお話をしていきたいなと思います。で、今回何についてお話をするかというとですね、心の健康を守るための、まあ、SNS の使い方といったところでですね、お話をしていきたいなと、思っています。はい。というのがですね、なぜ心の健康というふうに思った方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあね、今、ちょうどね、こういったご時世ということもあって、SNS 使う機会ってめちゃくちゃ増えていると思うんですよ。実際僕もめちゃくちゃ増えました。やっぱ情報収集のためにといったところもありますし、あとはね、まあ、純粋にその時間ができたというところでね、これまでは例えば忙しく仕事をしたんだけども、例えば、テレワークで書店の仕事が終わってから時間ができたからといったところで、まあ外出れませんからね、まあ、暇つぶしにといったところで SNS 見るっていう方とかもね、結構増えてるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱね、そういった中でね、まあもともとね、こういったことって言われたりとかしますけど、やっぱね、その、まあ、依存っていったところに全て話持っていくつもりはないんですけども、やっぱ SNS やっていてすごくね、やっぱね、疲れてしまう。あとはやっぱ気持ちがすごく憂鬱になってしまうってことですね。やっぱそういったご経験をお持ちの方って非常に多いのではないかなと思うんですね。で、実際僕自身もね、やっぱりここ最近、すごくね、なんか、なんていうんですかね、気持ちがすごく健康な状態にならなくなってしまっていることを自覚することがあって、なんていうんですかね、すごく、なんか悲しい状態っていうんですかね、落ち込んでしまうというか、まあいろんなことに対して、例えばその怒りを覚えてしまったりとか、そういうところもそうなんですけど、要はその SNS をやってなかったら抱かなかったであろう感情とか気分とかね、そういったものにやっぱなってしまうっていうケースがすごく多いのではないかなと思うんですね。で、今回はですね、じゃあ 本来の SNS の使い方って何だったのっていうところに話を、まあ、一旦戻してのお話をまずさせていただきたいなと思うんですけども、もちろんそのね、集客だとか、認知してもらうためといったところではあるんですけれども、まあ、それよりもっと根本的なところまでずっと掘っていくと、まあ、人とつながるためですよね、簡単に言うと。で、つながった人と、例えば仲良くなったりとか、そこでメッセージ交換していって、例えばなんか情報の交換をしたりとか、趣味が合う方とそこでつながったりとかってところで、やっぱりそういった使い方っていうのが、まあこの SNS の大元なところですよね。まあ実際のところ、例えばそのリアルだと、どうしても移動範囲とかの関係で知り合うことが事実的にね、不可能なような関係だったとしても、この SNS を使うことによってね、例えばその共通の趣味をやっているってことを知って、で誰かの投稿で、それをきっかけに知り合ってとか、まあ、オンライン上だけでも仲良くするっていうこと、まあ、非常にね今多いと思うんですけれども、まあ、そういった使い方をするっていうのがまあ元々の、まあ、すごくなんていうんですかね、そぐとこ全部無駄なとこ剃ってしまうと、そこにまで僕は行き着くんじゃないかなと思ってるんですね。で、まあそこがね、どんどん消化していって、まあ今ビジネスにといったところで、まあユーザーが多いからね、それだけビジネスチャンスが多いというところでね、使っているケース非常に多くて、それは全然いいと思いますし、僕も実際ね、そういう使い方はしてはいるんですけども、やっぱね、それ以外のところでやっぱね、その SNS 疲れしてしまうっていうケースで非常に今多いんじゃないかなと思うんですね。で、まあ例えばね、今回のコロナの件とかで言うと、やっぱね、その基本的に流れてくる情報って全部ネガティブなんですよね。まあ仕方ないんですけども、で、そういった情報に触れていると、どうしても気分ってやっぱり落ち込んでしまうっていうのは人なんで、そこは仕方がないところだと思います。で、あとは、まあね、いろんな人がね、取り上げたりとかしてますけども、なんかこんな状況なのにすごい不謹慎な感じで、外で歩いているやつがいるとか、まあそういうのとかでね、チクチクチクチク刺したりとかっていうのがありますけど、やっぱそういうのを見てたりとかすると、すごくその怒りの感情が湧き起こってきたりとか、まあ場合によってはね、その自分とか、自分の周りの人とかが、まあ本当は同じようなことしたいんだけども、自分の大切な家族とか、知り合いとか、そういった人とかの命を守るために、ここは自分は我慢しなくちゃいけないと、我慢しなくちゃいけないんだということでですね、我慢しているにもかかわらず、そういうことをやってる人が許せないと。こいつが何か周りにね、金感染させたりとかしてどうするつもりなんだといったところで、やっぱその怒りをね、すごく、そういった感情を持ってしまうとかって、すごく、まあ投稿を見てるとね、非常に多いんですよね。実際僕もやっぱりそういうのに感化されてね、そういう発言してしまう時とかもあるんですけれども、まあそれ自体は、まあ人だし、しかもね、実際ね、やってること自体はすごく、ね、周りの人のためにとか、もう思いやりがある、愛のある行動だと思うんですけど、それができてない人をやっぱ見ると、やっぱそういう人たちに対してすごく怒りを覚えてしまったりとかって、まあそこは仕方がないところだと思います。ただ、今こんな状況だからこそっていうのもあるんですけども、はっきり言って流れてくる情報って、まあろくなもんってほとんどないと思うんですよね。はい。なんで、やっぱそれを逐一拾って反応していたら、やっぱすごくね、気持ちが、まあ、心が健康な状態ではなくなってしまう。ただでさえ、例えば外出を自粛していて、ずっと例えば同じ家族のメンバーで顔合わせしていて、もちろんその家族が健康で健全でいるってことはすごくいいことなんですけども、やっぱりその、ね、お家が大豪邸とかだったらまだいいかもしれないですけども、一般家庭であれば、当然ながら、お家の敷地決まってまるわけですから、そうなってくると、やっぱその狭い中でね、生活していくと、まあ嫌でもやっぱストレス抱えててしまいます。で、ただでさえそういったところでストレス抱えてしまうのに、SNS 気晴らしにと思って、ちょっと軽い気持ちで開いたら、そこでまた嫌な気持ちになってしまったりとか、例えば怒ってしまったりとかっていったところで、ね、例えばその気持ちが SNS 終わった後にも影響していて、家族との関係が悪化しちゃうとか、例えば。全然意図してないのになんかすごくね、辛い当たり方をしてしまったとかっていうのにやっぱ発展しまいかねないなというのがやっぱすごくあるので、やっぱね、そういう意味でですね、その SNS 疲れ、あとは SNS でやっぱその落ち込んでしまう、鬱状態になってしまうっていうのを防ぐために、やっぱできることがあるんじゃないかなということでですね、僕の方で、まあ、今回の、まあ、本題になってくるわけなんですけれども、まあ、こんな使い方やっていくといいんじゃないですかということで、まあ、僕は実際にやっていることなんですけれども、いくつかお伝えしていきたいなと思います。はい。 ということでですね、まず一つ目なんですけども、同調を求めすぎないってことですね。あとはまあ自己承認欲求、そういったものを満たしすぎようとしないってこと。これ一つ、まず SNS 疲れしないために大切なところだなと思っています。はい。で、まあ人って当たり前なんですけども、一人じゃ生きていけませんし、で、今ね、こういったご時世というのもありますから、やっぱり自分が何かしたこととかに対して、誰かしら共感してほしかったりとか、それに対して同情してほしかったりとか、そういったことでね、同調ですとか、あと自己承認っていったところでですね、そういった欲求を満たしたいというのは、まあ人なんでそれは当たり前にあります。僕もやっぱりあります。はい。なんですけれども、それをですね、過度に他人に対して期待しないってことですね。要は自分が好きでそれを発信しているだけなので、極論してしまうとですね。なので、それに対して、なんでこれ反応してくれないのとか、みんなこう思ってないのみたいな感じの捉え方をしてしまうと、もう、途端にですね、それに対しては、例えばいいねを押してくれない人に対して、すごくその嫌な気持ちになっちゃうっていう、負のスパイラルがそこで生まれてしまうわけなんですね。で、これ結構多いんですけども、いいね押さなかったりとか何かしら SNS 上で反応したくても結構ね、人って見てるんですよ。で、見ていて、実際に僕もそうなんですけども、過去の投稿とかやっぱ見ていて、過去にこんなことされてましたよね、みたいなとかっていうので、やっぱりね、セミナーで初めて会う方とかもそうですし、あと、久しぶりに会う友人とかでも、こんなこと今まで知ったみたいだけど、みたいなとかでね、結構読んでたりとかしてくれてて、あ、見てくれてるんだって思うこと結構あったりします。はい。なんで、もちろんね、それに対して、多くのね、賛同を得られるっていうことが、まあ反応取れれば一番それはね、まあある意味気持ちいい行為ではあるわけなんですけども、まあ発信する理由ってインフルエンサーとして何かそこでね、誰かのに影響を与えたいっていうわけでない限りは、基本的にそういったことっていうのを極端に求めないっていうのはすごく大事ではないかなと思ってます。はい。これがまず一つ目ですね。で、二つ目ですね。で、二つ目が、悲しいニュースにばかりフォーカスをしないことですね。まあ、特にね、本当に今、もう、誰の投稿を見てもなんですけれども、本当に一日に一回はね、何かしらそういった投稿をするという傾向がすごくあります。例えばね、コロナで、都内で何人感染がとか、国内で何人がとか、どこどこの国で今こんな悲惨な状況がとかっていうのがすごく、まあ、目につきます。これはもう仕方がないところなんですけれども、まあ、みんなで何とかしようねと、みんなで頑張ろうねっていったところの気持ちもあって、そういった投稿がしていると思います。はい。で、あと、まあ、ね、例えばなんですけども、ペットの、その保健所のね、なんかのシェアとか、あと何日でこのワンちゃんが、殺処分されちゃいますとかっていうので、シェアしてて、もちろんやってる方っていうのは悪意があるわけじゃなくって、もう何とかしてこの犬を救いたいとか、あとこういった状況っていうのを何とかしたい、それに対して知ってもらいたいという気持ちでやっていると思います。はい。なんですけども、結構ね、そういったニュースってやっぱり読んでる人たちって、まあ、当たり前ですが、感情がネガティブなところに動くわけですよね。で、動いた挙句、こういった悲しいニュースって基本的に解決策がないんですよ。要は例えば、今回のコロナの騒動の件とかで言うならば、じゃあ自分たちが何でができるかって言ったら、もうはっきり言って、自宅でですね、もうこもるしかないわけですよ。それ以外のこと、例えばね、医者とかであればもう医者としてそれはもうやってるわけですし、自分たちがやることをもうやるほかない。で、ましてや例えばね、遠い海外の地とかになってくると、もちろんそういったことは起こってはいけないですし、非常に悲しいことではあるんですけども、それを拾い始めたらですね、キリがないんですよね。必ず悲しいことっていうのはずっと起こり続けてますし、もちろん亡くなった方がいいんですけれども、それに対して何かできるわけではない。例えばその内戦の話とかっていうのも見たところで、何とかしたいってなって、もちろんそれで募金をするとかそういった行為をするっていうのは非常にいいんですけれども、なんていうんですかね、あまりにも自分の手が届かないものに対して、その悲しいっていう気持ちを抱かないようにする努力っていうのは、僕はある程度必要じゃないかなと思っていたりするんですね。で、やっぱそういった時に、この悲しいニュースっていうのは、やっぱそれに共感する人たちとか、それに共鳴する人たちっていうのはですね、やっぱり同じような気持ちを持ってっていうところで、すごくそのネガティブな感情によってそこ引き寄せられてしまうんですよ、それっていうのは。はい。というのがあるので、僕は基本的にそういうものに対しては、同調しないようにっていうふうに、してます。はい。で、あとはですね、これに続く話なんですけれども、例えばそういうのでですね、合わないなとか、この人こういった発信ばっかりしてくるなっていったところを、が気になる場合はですね、僕は基本的にそういう方をですね、遠慮なくブロックしたりとか、フォロー外すっていうことをしてます。はい。 で、SNS って繋がったらずっと繋がってなくちゃいけないっていうルール全然ないですし、リアルでもそうですよね。まあ人間関係っていうのはどこかで、まあ縁が切れてしまうこともありますし、例えば進み道が違うっていったところでですね、じゃあちょっと別々の道進もうということでお別れをすることだってあるわけじゃないですか。というのもありますので、全然それ自体は僕は悪いことだと思いません。ましてや SNS です。で、そもそも何のためやるのって言ったら、生きるためにやってるのではなくって、息抜きとか、それこそね、最初のお話じゃないですけど、人とつながるといったところのためにそもそも使っているはずなんですよね。で、そうなってくると、あ、この人の投稿を見てると気持ちが落ち込むなというものに関しては、積極的にですね、逆に、ブロックしたりとかフォロー外すっていうのは僕はやった方がいいと思います。はい、別に合わなかったら合わなかったでいいじゃないですか。それで、そういったところに対してなんか必要以上になんか起用してしまうとかっていうのをすると、逆にすごく気持ちが、落ち込んでしまったりとか病んでしまったりとかっていうのもありますので、そこは僕はもう自分の心の健康を守るためにで聞いてはですね、やっぱりその自分の心とか健康じゃないことには周りの人にもやっぱりいい影響を与えないわけですよね。なんでそういうためにもやっぱり合わないなという人とかに関しては遠慮なく、もうブロック、フォロー外しっていうのはするといいのではないかなと思ってますし、実際そういうふうにしています。はい。なので、まあニュースね、何か例えばニュースサイトとかフォローしててそういうのが出てくるっていうのとかももちろんあると思うんですけども、先ほどのお話にちょっと戻ると悲しいニュースばっかり流してくる人に関しては、正直僕は、ちょっと距離を置いた方がいいなと思います。はっきり言っていいこと何もありません。はい。これが3つ目ですね。はい。で、4つ目ですね。4つ目は、自分たち自身ですね。自分たち自身がなんか発信する内容ですね。これはですね、たまにネガティブなこと発信してしまうかもしれません。例えば落ち込んでしまっていてとか悲しくてっていったところで、誰か慰めてほしいとか、誰かこれに対して共感してほしいとかっていうので、それ投稿することでは全然悪いことだと思いません。はい。SNS 自体はそういった使い方をするっていうことも想定していますし、実際そういった使い方をすることによって、何人かでも励ましてくれる人がいたりとかっていうので、それで救われるってこと、やっぱりあります。はい。なんで、それ自体は全然悪いとは思わないんですけれども、発信する内容、先ほどのね、そういったものばっかり発信する人、積極的にブロック、フォロー外しましょうねって話をしましたけども、自分も同じことをしないってことですね。要は、ネガティブな情報に偏ったことばっかり発信しているとですね、やっぱりそこに共感してくれる人って基本的にやっぱネガティブな状態。要は、まあね、よく、類は友を呼ぶとか言いますけども、結局、そういう状態になってしまうので、まあ落ち込んだ人同士が集まったところで気持ちが上がるかってまずないんですよ。傷を舐め合うだけってことになってしまいますので、もちろんそういった時に一緒に悲しむとかってことは大事なんですけども、そればっかりやってると本当に自分自身もやっぱ言霊ってありますけれども、言葉にすることによってですね、やっぱり自分自身改めてそれを自覚しちゃうんですよね。で、そうするとものすごくその自分に対してネガティブな状態作り込んでしまいますので、例えば何かそういったネガティブなことを発信してしまったのであれば、例えば一定期間経ったらも消しちゃってもいいと思いますし、あとやっぱりそういうのを発信した後とかには、続けてそういうのせずに、ちょっと明るい話題とか、そういったことをね、ちょっとやるっていうので、工夫をするっていうのをやっていただくといいんじゃないかなと思ってます。はい。で、これに加えてといったところで、5つ目のお話なんですけども、シェアする内容を考えるっていうことですね。これはもうね、先ほどの話からずっとこう繋がってくるところではあるわけなんですけれども、やっぱりシェアする内容、これも発信する内容に関係してきますけども、ここもね、すごく気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、シェアする人としてはね、一人でも多くの人にこの事実を知ってもらいたいということで、やってるんでしょうけども、なんて言うんですかね。まあ、そういう仕事をする人って他にいるわけじゃないですか。別にその人である必要性って全くないですし、しかも、そういうのシェアしたところでですね、結構情報が誤っていることとかもあったりするんですね。誤ってる情報を、それを鵜呑みにしてシェアするっていうこととかも結構あったりとかします。で、例えばね、そういったことが発覚したりすると、後から自分が落ち込む原因作ってしまったりってことにもなったりしますし、やっぱりね、特にネガティブな情報に関してはシェアをすると、そういったことしかやっぱ共感、共鳴する人しか来ないっていったところで、いいループできなくなってしまうので、やめていただいた方がいいんじゃないかなというふうに、思っています。はい。ということでですね、まあ、SNS 疲れしないためにできることということで5つお話をしました。それが何かっていうと、同調を求めすぎない、自己承認欲求を満たしすぎようとしないということ、悲しいニュースばかりにフォーカスしないこと、合わないと思ったら遠慮なくブロック、フォロー外しをするということ、あとは発信する内容はネガティブに偏らないこと、同時にシェアする内容を考えるということでした。はい。 ということでですね、まあ、そういうので、回避することはできますよということだったんですけども、ただこれだけだとね、じゃあその後どうしたらいいのって話になると思うので、この使い方ができると結構楽しいよといったことで、まあ僕なりにやってる SNS の楽しみ方ということでですね、いくつかお話ししたいなと思います。はい。で、まあね、一番最初の人とつながるといったところの話ではありますけども、実際にやっぱね、SNS 使ってたおかげで、本当ね、二十何年来の友人と再会したりっていうのとか、僕、本当に実際にあります。あとは、海外にね、僕、高校のところ留学をしていたわけなんですけども、その時にお世話になった人と、SNS でつながったりっていったところでですね、その方の近況とか見たりとかして、あ、元気にされてるんだなとかっていうのでですね、なんかちょっと懐かしい気持ちになったりとか、そういうのとかもあったりするわけなんですけれども、まず一つ目はですね、まあこれに関連したお話でといったところなんですけども、まあ離れたりっていたりとか、あと今会えない人ですね、まあ今はっきり言って誰にも会えないわけですよね、そのまま自宅でね、引きこもってというか、外出を自粛していたら誰にも会えないわけなんですけども、やっぱりそういう、こういう時だからこそですね、この SNS 存分に使ってコミュニケーションを取るっていうのをやってみるといいんじゃないかなと思います。例えば、まあ僕全然 LINE 使わない人間なんですけども、最近はね、結構 LINE 使っていろんな人に連絡取ってみたりとかってのしてますけど、まあこういう時だからこそね、例えば時間があったりするのであれば、お互いにね、ちょっと久しぶりだけど元気っていうので、コミュニケーションを取ってみたりとかしたら、結構ね、お互いそれで励まされますよ。はい、やっぱりね、仲いい人とか会いたい人とかっていうのは会えないのすごい寂しいわけなんですけども、SNS 使えばそういうのって簡単にできますから。はい、まあ、バーチャルでといったところではあるわけなんですけども、ただね、生の子行くこともできますし、SNS 使ってね、それこそビデオ通話したりとか、そういうこととかもできますので、本当にね、今だからこそ逆に、ちょっとね、連絡取れなかった人に取ってみるとかってしてみるのもすごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。はい。結構ね、ちょっと自分もこの時期頑張って乗り越えようっていう気持ち本当になったりするのでね、おすすめです。はい。で、二つ目ですね。二つ目は気の合う人と趣味の話で盛り上がる。これね、結構ね、僕は個人的におすすめなんですけども、まあ、どれもおすすめなんですけども、まあ、例えばですけども、まあ、ゲーム好きだったらゲームね、同じゲームやってる人たちと話盛り上がったりとか、あとは、まあ、趣味ね、いろいろとあると思うんですけど、例えば料理やってる人であれば、同じように家でね、料理作るの趣味だって人と繋がって、で、趣味の話で、今家にある食材でこんなの作ってみましたって言って、ああ、それ今度うちやってみようとか、うちこんなのやりました、みたいなとかでね、情報共有とかして話すともすごく面白かったりとかすると思います。はい。やっぱね、こういう時だからこそ、好きなことにちょっとね、時間を割いてみるっていうのがすごく大事だと思います。やっぱこういうのやめた方がいいですよってお話の中であったように、ネガティブな情報にばっかり目を向けてると、本当は、まあ、限られた環境の中ではあっても、できることだとか、結構あったりするわけなんですけども、でそういうのを全部ですね、見落としてしまって、自分はこれからどうしていけばいいんだろうということで、本当は絶望感で、本当にいっぱいになってしまうということ、あるかと思います。なんで、そうならないためにですね、自分が好きなことって改めて何だったのかな、っていったところで、ね、例えばその何かの本を読んだら、その書評に対してね、議論してみたりとか、そういうのもすごく面白かったりとかしますよ。はい。で、三つ目ですね。三つ目は、好きなことに関する情報を集めることということですね。まあ、例えばね、まあ、今は行けないですけども、収束した後に旅行どっか行こうかなっていうので、どっか旅行をね、候補地、なんか情報を集めてみたりとか。あとは、まあ、僕の場合は、まあ、最近は全然作る時間なくてやってなかったですけども、まあガンプラ好きなので、ガンプラのね、プロモデラーさんとかって、今本当にね、すごいですよね、SNS で、まああらゆるプロの方が SNS やられてますので、自分が興味があるものに対して、本当にそのプロの方が発信されてます。なのでそういう方とかのですね、まあ僕のプロモデラーの方とかのなんか作業とかのそういうの見させていただいたりとか、そういうのしてますけども、そういうのもすごく楽しかったりします。はい。なんで、まあね、これから今後ね、事態が収束した後にどこ行こうかなとか、そういう計画立ててみたりとか、まあ、で、ね、インターネット上で情報なんかいくらでもあるので、じゃあそこって実際に、どんな景色なんだろうか、Google のね、Google Earth 使ったりとかしたら、疑似的にそこ旅行もできますから、そういったところでね、あ、こんな風なんだ、ここ絶対行こうね、みたいなところでね、例えば、行きたいなと思う人と、ちょっと計画だけ立てておいてね、お互いにそこで励まし合うっていうのもすごくいいかなと思ったりとかします。はい。あとですね、4つ目なんですけども、 まあね、先ほどのお話に続くとこですが、今本当にありとあらゆるプロの方、もうインターネット、SNS 使ってますので、好きなタレントですとか YouTuber とかの動画視聴して楽しい気持ちにさせるということですね。これね、結構ね、おすすめで、やっぱその、エンタメやってる方とかのね、YouTube めちゃくちゃ面白いわけなんですけれども、今、そういう以外でもね、ビジネス系ので、起業家の方とかがそういうので YouTube 番組持っていたりとか、いろんなね、タレントの方もそういうのでね、起業した後にっていうので、この間僕、千葉咲子さんの見ましたけども、ああ、なんかすげえなーと思って、この人絶対成功するだろうって、まあすでにね、成功はしてるわけなんですけども、個人でね、これからやっていくって言ったところで、この人絶対成功するだろうなって、すごく思いながら動画視聴してたわけなんですけども、そういうのとかね、見て、ああ、じゃあ自分ならこんなことをできるかな、ちょっと挑戦してみようっていうとかでね、なんか取り組みきっかけにしてみたりとか、あとはもう純粋にエンタメといったところでね、楽しむっていったこととかもすごくできますので、そういった使い方をするっていうのも、まあ逆に本来そういった使い方をするべきではないかなって僕は思ってるんですね。心を疲れさせるためではなく、自分自身の気持ちを楽しくするために、上げるために、何か次の生活とか何か役立つために、より生活を良くするためにっていうので、やっぱ本来は使うのが一番健全な使い方だと思いますので、まあ今ね、ここでもちろん他にももっといろんな使い方があるわけなんですけども、今お話をした離れたり、今会えない人とコミュニケーションを取ってみるとか、気の合う人と趣味の話で盛り上がるとか、好きなことに関する情報を集めることとか、あとは好きなタレントですとか、YouTuber などの動画視聴をして楽しい気持ちにさせることとか、そういったこととかをですね、ぜひやってみていただくといいんじゃないかなと思います。はい。で、まあ最後にといったところでなんですけれども、まあ、こういういろんなこと気をつけて使っていても、どうしてもやっぱりね、SNS 疲れしてしまうっていうことあるかと思います。で、そういった時はですね、僕はもうスパッとやめるっていうのも選択肢としてあると思ってます。実際のところですね、過去に SNS、Twitter ですね、Twitter 半年ちょっとぐらいね、やめてた時期とかありますけども、それもなんか Twitter 見ててくったらねえなと思っちゃったんですよね。なんかこんなのやってたって自分の時間の無駄でしかないっていうふうに思った時にですね、じゃあやめた方がいいじゃんっていうことで、すっぱりそこでやめることにしました。はい。というような感じでですね、まあ基本的にその SNS がないと生きていけないっていうことはまずないんですよ。はっきり言って。まあそれが例えばその、どうしてもビジネスで使ってたって言ったところであれば、まあ致し方ない部分あるかと思うんですけども、まあほとんどの方はっきり言ってそれはありません。はい。他の代用する方法なんていくらでもある。特にその SNS なんかバリエーションいっぱいありますから。それで合わないという SNS があったらそれ使わなきゃいいだけ。ではないかなというふうに思ってます。やっぱり一番大切なのは、心を健康に保つこと。やっぱりこれが何よりも大事なので、間違ってもね、息抜きのために使ったはずの SNS で、感情をね、かき乱されたりとか、すごく落ち込んでしまったりとかって言って、心が健康じゃない状態になると、本当に一番あってはいけないことだと僕は思ってますので、もうそういった時は本当にね、しばらくやめてみるというのも全然ありじゃないかなと思います。はい。まあ、それこそね、そういった時とかに今ね、オンラインで受けられるサービスいっぱいありますから、例えばね、Kindle みたいなの使えば、書店に直接行かなくても、ほとんどの本は全部ね、その場で購入したらすぐ読めるようになりますので、そういうので、本とか漫画とかね、好きなもの読んでみるというのもありですし、ビデオオンデマンドサービスも非常に充実してますので、TSUTAYAとかね、レンタルショップ行かなくても、それのサービス使えば見たいと思った時に即見ることができます。はい。なんでそういったことでね、その SNS 以外のところにシフトするという使い方に、ちょっとチェンジしてみるとか。そういうのもね、全然ありだと思います。実際僕はそういったところで、ちょっと今これダメだなと思った時にはそこをスパッと切り替えるようにしてますので、まあ一つ参考にしてみていただければなと思います。はい。というわけでですね、今回のお話は、まあこんな感じかなといったところなんですけれども、やっぱりね、まあ、なんて言うんですかね、まあこの状況、本当に一日も早く収束に向かってほしいなと、ただただ願うばかりなんですけれども、まあね、我々が何ができるかといったら、感染しないこと、そして広げないこと、もうこれしかないです、はっきり言って。はい。もう医療従事者の方は、もうね、治療するっていうところで専念してくださってるわけでなんですけども、もう、じゃあそうじゃない人たちが何できるかって、本当感染しないことと感染拡大させる、そのね、きっかけ作んないという、それ以外はっきり言ってないわけじゃないですか。はい。というのがあるので、どうしても外出なくちゃいけないときはそれは致し方がないと思うんですけれども、やっぱ不要不急の外出を避けるといったところですね。まあ、僕もそれなんでずっと引きこもってますけれども、まあね、この時期、逆に耐えないことには、このまま拡大していったら本当にね、友達みんなしなくちゃいけないっていう状況だけは本当に避けたいですから、お互いに。なんで、引き続きね、 もうちょっとここは我慢の時期でしかないかなというのがあるので、まあ、極力ね外出しないというところですね。不要不急の外出をしない、まあ、特にね週末とかに関しては外出を自粛するといったところですね。まあ、それぐらいしか今我々できることないですから、まあとはいってもねたった2つのことですよ。なんでまあそこをね引き続き守って、何としてもこの事態というのは一日も早く収束するようにですね、お互いなんとかね乗り切っていきたいなというふうに思っている次第です。はい、いや なんかねやっぱね人と話す機会ってやっぱすごくねこうやってやっぱ引っこもっちゃうと少なくなってしまうっていうのがあるので、ね、なんかオンラインでお話できる機会とかあってもすごく面白いんじゃないかなと思ったりとかするんですけどもね、なんかもしそういうのやってほしいなっていう方いらしたらぜひそのリクエストください。なんかそういうの企画したりとかしてみたいなと思います。はい、というわけでですね、アップレディオでは、引き続きあなたからのご質問ですとかご相談、じゃじゃん受けたまわっております。お気兼ねなくですね、この音声掲載している記事の一番最後にあるですね、専用のフォームから送っていただけましたら僕の方からですね、順次こちら番組の方で取り上げさせていただきますので送っていただければなと思います。はい、というわけでですね、長くなってしまったんですけれども今回は以上とさせていただきます。今回も最後までお聞きくださいまして本当にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。